まずこの伝道の書の一章一節をご覧いただきますと、エルサレムでの王ダビデの子伝道者の言葉とされていますから、ソロモンが書き記したと考えられます。でイエス様はこのソロモンのことを、あの三条の説教のマタイによる福音書6章29節で、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでしたと言われています。ソロモンはご存知のようにダビデと下院のバテシバとの間に生まれました。イスラエル王国3代目の王で、在位は紀元前10世紀頃と言われています。で、第二歴代記の9章22節を見ますと、このように書かれています。ソロモンは富と知恵において地上のどの王よりも勝っていた。地上のすべての王は神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとしてソロモンに謁見を求めたというふうに書かれています。ですから神様から与えられた知恵をこの伝道の書に、結集をしたと言ってもいいんではないかと思いますが、で伝道者というのはヘブル語でコヘレテという意味です。コヘレテという言葉になりますが、コヘレテとは、集める人という意味で、いわゆるこう福音を語る、説教者という意味ではない。で何を集めるのかということでありますが、言葉、今読みました、先ほどちょっと私も読ませていただいた神様から与えられた知恵、授けられた知恵、こういった、言葉、格言とか教訓を集めて、でまた人を集めて語る人という意味であります。で少し私ごとになりますが、私は5、6歳、これは日曜学校の頃からですが、18歳ぐらいまで、高校ぐらいまでは、の13年間は、なんとか教会につながった生活をしておりました。しかし、19歳から32歳まで、いわゆる上京をして、一人で東京で生活しておったその13年間は、教会からほとんど離れた生活でありました。しかしその離れていた13年間も聖書は手元にありました。で時々開いて読んでいたのはこの伝道者の書です。ですから今日のこの12章1節のあなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にというこの言葉は、何回も読んで知っておったわけでありますが、特にちょうど私の10代後半から30代前半という、いわゆる私の青春時代の中でこの御言葉を覚えたということであります。で父の使っていた新改訳聖書をちょっとこう 見ますと、その箇所に、同じ箇所に2007年7月18日大使コイノニアというメモ書きが書かれていまして、その横に老後の対策は大丈夫ですかというタイトルがメモ書きされています。で2007年7月18日大使コイノニアと言いますと、我が家から高原家に移った年 で、高原家で行われたコイノニアであったと思いますが、そこで、おそらく川原崎先生が語られたんだと思います。でこの同じ箇所を新共同訳で見ますと、こういうふうに訳されています。青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ、苦しみの日が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちにと 訳されています。でソロモンはこの伝道者の書をおそらく晩年に書いたと思われるわけですが、それは1章の13節から14節を見ますと、私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね探り出そうと心に決めた。これは神が人の子らに従事するようにと与えられた辛い仕事だ。私は火の下で行われるすべての技を見たが、身をすべては虚しく風を追うようなものだと書かれています。ですからすべての技を見たと言っていますので、まあ、おそらくもう晩年、最晩年にこの書を作ったのではないかと思われるわけですが、でここにも書いてます、すべてが虚しいという、この虚しい、空という言葉がこの伝道者の書では最初から最後まで貫かれています。で、まあ、私が教会を離れていた時も、私の友人の中には寺の住職がいたり、創価学会員も何人かそういった友達の中にいました。でいわゆる仏教で色即是空という言葉があります。この色というのはこの世のあるすべてのもの、これは因と縁によって存在しているだけで固有の本質を持っていない、空、虚しいというのが仏教の教えであります。で当時私はこの伝道者の書の空をよく理解していたわけではありませんが、ただまあ仏教徒の友人と語るときに聖書もよく似てるやろうという話をしていたことを思い出します。しかし、まあ、ここで言う空の空は虚しいではなくて、空の中の空は 神様のこと、人間の求める富にも知恵にも限界があります。人は神の御業を理解することはできませんし、変えることもできません。出エジプト記3章14節に神様はご自分のことをあってあるものと自己紹介されています。人は何かの支えがあって存在しています。しかし神様は何の支えもなく存在しておられます。この存在を人知では理解できないというその虚しさがあります。しかしこの存在を知っておくことが知恵の始めであります。例えば老子の言葉に天網恢恢祖にして漏らさずという言葉があります。天の網は目が荒いようでありますが、悪人は必ずその目の中に漏らさず捉えられる。で天道、天の道はこういうふうに厳正で、悪事を働いた者には必ずその報いがあるという意味でありますが、まあ若い人よりも、まあ、幼い頃に自分あるいは人間よりもはるかに超えた存在があるということを教えておくことが大切であるというふうに思うわけであります。で若い日に何を覚えるのかということでありますが、それは今日読んでいただいた最後のところに書かれていますが、2つであります。1つは神を恐れる、そして2つ目は神の命令を守ることであります。あのモーセの10回には私以外に神をしてはいけないとか、あなたの父と母を敬え、盗むな、殺すななど十の戒めが書かれています。で今日の先ほども言いました十二章を読んでいただいた十二章の13節14節のところに、結局のところもうすべてが聞かされていることだ、神を恐れよ、神の命令を守れ これが人間にとって全てである。神は善であれ悪であれ、全ての隠れたことについて全ての技を裁かれるからであるとあります。で、この若い日というのは、文字通りいけば青春時代でしょうが、誰にとっても一番若い日は今日であります。で、私は、私の父と母から生まれました。ソロモンは父ダビデ、母バテシバから生まれました。しかし、この伝道の書の3章2節には、生まれるのに時があり、死ぬのに時があると書かれています。しかし、これも人間が決定できるものではありません。で、もう一つの3章の11節のところに、後半、全般には、神のなさることは全て時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業を始まりから終わりまでを見極めることができないとあります。これは人間の限界であり、虚しさであります。年を取れば誰でも視力、聴力、そしてまた、食べる力も話す力も、あるいは立つ力、歩く力が衰えてまいります。そして物を覚える力とか、覚えてもすぐ忘れてしまう。我が家でもよく、妻が下1階に降りてきて、私何しに来たのかと言っておりますし、私は2階上がって何をしに上がってきたのかと、そういうような日常茶飯事であります。そのように年を取れば、多かれ少なかれいろんなところが衰えてくるわけであります。で、父は最晩年に、一人で歩けないくらい言われました。父はどちらかといえば健脚を誇っておったんですが、80ぐらいまでは二条山に登っておりましたし、しかしやはり原爆、被爆の影響もあって、肺気腫というのがありまして、少し歩くとやっぱりハーハーいうようなことに晩年はなりました。で、その父を外に連れ出して、父を抱えるようにして家の周りを歩いたんですが、父はその時、ああこれがしたかったと言って喜んでくれました。で、また父が亡くなる1週間前、家族で食事をいたしました。これが最後の晩餐になったわけでありますが、この時の父の祈りは、一瞬一瞬の祈りが大切ということを祈りの中で言っておりました。で、晩年よく委ねているという言葉を使っていました。で、私が今年いただいた年賀状の中で、ある教会員、もう高齢になられた教会員の方からでありますが、もう私はもう年老いて、教会の奉仕は何もできませんと、ただ祈ることだけはさせていただきますということを書いてこられた老生徒がおられましたが、最後まで常に喜べ、絶えず祈れ、全てのこと感謝せよと、これはイエス様の命令ではありませんが、これをやることによって非常に平安、希望をいただくということは、私たちは知っておるわけですが、私たち人間は見極めることができませんが、確かに神様がおられて全てを支配され、私たちが生くるも死ぬるもこの方の御手の中にある。だからこの方を恐れ、命令を守る大切さを若い日、すなわち今日知って、ただ御心に生きること、これがこの先行きの見えないようなこの時代の中、疾風怒涛のような時代の中にあっても、主にある平安と希望を持って生かしていただくことだということであります。だから、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えようとソロモンは語っているわけですが、 まあ、私たちもこのことをまた私たちの家族あるいは近隣隣人友人知人そういった方々にお伝えしていくものとして使わされていきたいと思うものであります。それでは一言お祈りをさせていただきます。